ラジオカフェ正会員だより。この番組ではラジオカフェを応援する正会員の声をお届けします。この番組はラジオカフェ会員委員会がお送りいたします。第38回ラジオカフェ正会員だより、ナビゲーターは私藤本薫です。よろしくお願いします。さて、今月は創業安政元年の株式会社チキリア代表取締役社長であられます米内正明さんにお越しいただきました。米内さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、1年ぶりです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。前回はね、また別の番組に1年ほど前ですね、ちょうど出ていただいて、はい、お茶の会社のお話していただきましたが、はい、簡単に自己紹介を頂戴してもよろしいでしょうか。
はい、先ほどご紹介いただきました、創業は安政元年、お茶の製造販売を、させていただいております、株式会社チキリアの、米内でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、あのお店の、ね、本社も三条通りにあるというところで、はい、ついこの今月ですね、12月に正会員という形でも関わっていただけることになりまして、大変嬉しいでございます。
ありがとうございます。遅くなりましたが、
はい、ありがとうございます。今年1年振り返ってみられて、はい、米内さんいかがでしたか。
はい、毎年恒例の清水寺の森貫数 の、はい、あの今年の漢字1文字の災と、はい、災害の災ということで、実はあの毎年なんですけども、夏と冬に、社員の給与明細に、社員並びにその家族への、報告というかメッセージで、先ほどちょうど作成しておったんですけども、はい、夏場のその作成したあの報告書を読み返しておりまして、ちょうど夏7月に、同封した中身は、西日本の、大雨による大災害といいますか、はい、まあ、それと、まあ、北摂の地震とか、特にあの、西日本、まあ、特に広島、岡山といったところ甚大な災害があったわけなんですけども、
そうですね、
尊い二百数十名という方だと思いますがお亡くなりになられたりとか、はい、あとはその避難所生活とか非常に大変な、ことが起こりまして、その、報告書の冒頭はその方々へのご冥福と、被災避難された方へ の、 そのお見舞いということで書き出しがありまして、はい、まあ、それと今年の1年はどういう年参りだということの報告書を見てまして、それで、年末に向けての、報告書をどうしようかなといったところを、その報告書を、7月に書いた後の、9月4日がまさしく我々にとっても災害といいますか、
そうですね、9月は、
はい、あの9月4日はもう忘れもしません、はい、台風21号、
はい、
皆さんの記憶にも新しいと思うんですけども、関空へ の、 その連絡橋にタンカーがぶつかったりとか、まあ、ああいう非常にあの甚大な災害をもたらした、まあ、それが今まででした他人事のようだったんですけども、
はい、
実はその9月4日の台風21号関西直撃した時に、ちょうど2時半ぐらいだったと思うんですが、はい、京都が一番大変な暴風に、県に入りまして、で私どもも、当日はその、JR 私鉄各線とも早々と運休を決めたりとか、
はい、
百貨店とか小売店さんがもうお店を休みされるということを決められて、その前日我々も最低限の人数で、午後2時までには全員帰宅するようにということでしてたんですけども、
はい、
9月4日会社に行きました。ほとんどの社員が、出勤してくれてまして、まあ、それでももう早めに帰ろうということは言ってたんですけども、当日その東西南北帰るメンバーを集めてタクシーでも帰りなさいということで、最終的に2時半に帰るのが東に帰る大津とか、山科に帰る社員が、3名ぐらいいたんですけども、 まあ、彼らが最後になりまして、まあ、ちょうど私が2時に会社を帰ったんですけども、家に帰った途端あの携帯電話が鳴りまして、社長大変ですと、私どもの、社屋の屋根の一部が損壊したと、それで今みるみる雨が持ってますというような話が入ってきまして、ただもう帰るに帰れないですし、で、まあ、あとは申し訳ないけどお願いするということで、その3名残った彼らはもう本来でしたら2時半に帰れるところ最後5時半までその応急処置であったりとか、ものすごく三条通りにもいろんなものが散乱しているのを全部片付けて帰ってくれたりとか、まあ、そういう意味で非常に先ほどの話じゃないんですが、もう我々にとっても目の当たりにした災害災だったなというふうに1年を振り返りますと思ってます。
まさに今年の感じと同じ月切屋さんの今年。
そうですね、はい、まあ、でも本当に幸いにも怪我人とか、まあ、手放しで喜ぶことはできないんですけども、はい、それだけ私どもの会社においては、そこまで の避難であったりというか、いうことも免れさせていただいたんで、はい、まあ、それは本当に感謝しなければならないかなというふうに思ってます。
そしてね、今年はもう一つ米内さんの個人のことも含めて あるということで伺っておりました。
はい、
そちらについても、
はい、実は仕事の関係で、はい、イトーヨーカドーさんっていうスーパー、はい、これ30年ほど前に、西のダイエー東のヨーカドーって言われてまして、でその時非常に伊藤洋華堂は業格ということで推進されて、流通業界のみならずいろんなところから注目を集められて、非常に業績も良くて、それで一方でコンビニエンスストアを、鈴木、様が日本に導入されて非常に業績がいいという中身の中で、はい、私どもが関西1号店に出店をさせていただいたのが大阪の堺で、その時から の本当にお世話になった方で、当時は食品事業部長、最終的には専務取締役になられて、セブン&アイホールディングスの取締役になられてという、花輪明彦さんという方が、残念ながら7月に亡くなられてしまいまして、その花輪様が亡くなられたのが個人的には、まあ、災害ではないんですけども、非常に残念な、ことになりまして、その花輪様はその自身がおっしゃるのは、はい、全て外れくじはないと、人生全て当たりくじなんだよということをおっしゃられて、花輪様が残された功績の中に、小売業で初めて中国に進出するということで、はい、当時いろんな賛否がある中で、中国政府からは松下幸之助さんに次ぐ、日本の経営者という位置づけ、あるいは中国本土の全土において営業許可を得られた本当すごい方でいらっしゃいまして、当時2万5000人の部下が日本にいた時に、いらっしゃったのが、うろ覚えかもしれません、当時、発足して準備室を作ってでからの、展開の時は3人の部下だけだったという、はい、それが今やうん百億というね、うん千億だったでしょうか、ちょっとすみません、そこまで育て上げられた方で、はい、その方が7月に亡くなられて、9月の、お別れ会っていうところに、参列させていただいたというところで、非常に今年は個人的にもちょっと残念な一年だったです。
いや、その方 の、まあ、残されたお言葉なども含めて、はい、来年の2019年、そしてこれからの展望についても伺ってもよろしいでしょうか。
はい、まあ、先ほど の花輪さんの言葉で記憶に残るといいますか、
はい、
格言がありまして、ちょっとここでご紹介したいのが、はい、つもり違い10か条、 何々のつもりだっていうところで、はい、その十箇条を花輪さんの言葉で述べられておられるのが、
はい、
高いつもりで低いのが教養、低いつもりで高いのが奇異、深いつもりで浅いのが知識、浅いつもりで深いのが欲望、厚いつもりで薄いのが人情、薄いつもりで厚いのが面の皮、強いつもりで弱いのが根性、弱いつもりで強いのが自我、多いつもりで少ないのが分別、少ないつもりで多いのが無駄、ということで、これはもう当時の社員に向けたお言葉だったと思うんですけども、
はい、
私も、社員ではありませんけども、その格言は、胸に刻みたいなと思って、今年を振り返って、来年にその言葉をもう一度、根底に置きながら対応していきたいなというふうに思っています。
何かその来年度を向けて、まあ、来年に向けて地切り屋さんや米津社長の目標みたいなところはございますでしょうか。はいはい、
あの今年が、犬年ですかね。
はい、
今年の年回りでいうと、今まで既存でやってたこととか、レールに乗ってたことっていうのは一度リセットして白紙に戻して、何か新しい年回りにするっていう60年に一度の年回りだったというふうに記憶しておりますけども、
はい、
今年がじゃあそれができたかといえば、ちょっと中途半端なところもあったような気がしますが、まあ、まだ、今年もあと10日ほど、残っておりますし、1週間ですね、残っておりますし、
はい、
やるべきこと、伝えるべきことは伝えて、まあ、自己満足にならないような形で、伝わっていければいいかなというふうに思っています。まあ、その意味で、まあ、来年度ちょっと新しいことを今年、手掛けたことが、実を結んでいったらいいかなというふうに思っています。
そうですよね。なんかもうあの終わりになってしまって、あ、忘れようみたいな気持ちになると思うんですけど、だからこそ来年につなげるというか、まだまだ終わりではなく地続きのこれからというところでございますね。
そうですね、あの本当にあのその年々だけでなくて、あの前年の、基礎というか土台という上にまた来年を積み上げていくというふうに、今年に感謝して、また来年は来年でいい年にしていきたいなと思っています。
はい、本日はどうもお越しいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
今月のゲストは株式会社地切り屋代表取締役社長の米内正明さんでございました。皆さん次回をどうぞお楽しみに。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はラジオカフェ会員委員会がお送りいたしました。